すべてはイレギュラーから始まった。そしてリズムを刻んで、で終わった。今まではイレギュラーがない、繰り返しという言葉がよく似合う生活を送っていた。いや、もしかしたらそんな生活を送っていたという名目の主体は私ではなかったのかもしれない。朝6時30分、目覚ましの音で起きる。そして携帯の画面に表示される時間と何度も目を合わせて、急ぎ足で電車に向かう7時30分。電車内でイヤホン越しの音楽に耳を傾け、その日の天気に一喜一憂する。そんな大学生活を毎日送っていた。月曜日から金曜日までの授業をそれとなくこなし、締め切り直前まで熟成させていた課題を急いで消化する。こんな私の今までの生活にはイレギュラーというものはなかったように思う。強いて言うなら、友達と寄り道したり、睡眠時間を極端に削るような YouTube の見方をしたり、今まではこのような自分の行動で発生するイレギュラーしかなかった。そして自分が作り出したイレギュラーを寝不足の頭で非難する。前日の自分を責め、そんな自分に嫌気がさしたり、今振り返ってみると、規則正しいとも言える日々の生活下で、そのような思考に私の頭は支配されていたように思う。しかし、コロナというまさに強制的で、誰のせいでもないこのイレギュラーが、私の考え方習慣に変化を加えた。私の幸福度は、規則正しく安定が約束されていたあの頃の日々よりも、はるか上まで上り詰めたし、私の精神はイレギュラーにそぐわない安定感を発揮している。今までの自分にとっての未来とは、例えば月曜日から金曜日までこの授業があるから、この日にこの課題をしようというような、自分の意思による予定によって形成されていた。しかし今回のコロナ状況下の場合の未来は、到底予測できるものでもなく、未来を予想するだけ無駄という、ある意味投げやりの考えに賛成できるものとなった。まさにこの環境が私の考え方習慣を変えることとなったのである。未来の予想がつかない、つけたとしてもその予想に信用性がないことを実感させられた今出ている課題が明日できるとも限らない。だから早めに手をつける。これを実現させるために、自分で課題専用のスケジュールを作り、課題を整理するようにもなった。ここで私が撮ったビデオを見てもらいたいと思う。ではここで、数多くの課題を私がどのように工夫をして消化していったのかについて紹介していきたいと思います。オンライン授業になり、評価方法がガラッと変わった中、様々な教科から毎週のように課題がたくさん出るので、その多くの課題を消化するために私は自分でこのように時間割表を作りました。この時間割表の一番の工夫点は、それぞれの教科の科目の下にスペースを作り、その日出た課題を下に書けるようにメモできるようにしました。では実際にどのように書いていったのかについて紹介していきたいと思います。まずこれが第1回目に書いたものです。このように上に自分の手で日付を書き込むことで、同じ紙を印刷し何回も使えるように工夫をしました。下に赤色のペンで目立つように締め切りの日付と日付と簡単に内容を書き、いつまでに締め切りがある課題なのかを一目で分かるようにしました。そして終わったものは、この 緑の線でスラッシュをしているように、終わったものは消していくような形にしました。これが第2回目の2周目のものなんですけれども、1周目に使っていて、下に来週の日付があると便利だなという教訓から、2周目からは下に来週の日付も書くようにし、締め切りがどのようなスパンであるのかを把握できるように工夫をしました。このようにして毎週新しい紙を印刷し、日付を手で書き込み、出た課題を書いて分かりやすく整理をしていくことで、私はオンライン授業の数多くの課題を漏れることなくこなしていくことができました。そしてこちらが一番最後の週に使ったもので、全ての授業が終わり、課題も終わった後に自分で分かりやすく黄色の蛍光ペンで丸をし、終わったものも分かりやすくし、このようにして一学期間オンライン授業を私はスケジュール管理をしていきました。そしてもう一つの工夫点としては、私はもともと紙媒体のメモはもともとは面倒くさがりなので、あまり使用してこなかったのですが、数多くの課題を先ほど紹介したように書いて把握するのと同時に、今日何をすればいいのかっていう、このような予定を自分で立てる、分かりやすく立てる必要があったため、手書きで買ったスケジュール帳に書いていきました。このスケジュール帳のいいところは、上に日付があるので、今日することすべきことした方がいい課題を朝書き、終わったものはチェックをつけていき、このように日々しなければいけない優先順位を立てていきました。普段紙媒体はあまり使わないのですが、書くことで頭の整理がよくできるようになり、多くの課題に手をつけられたと思います。私はもともとパソコンでデザインをすることが好きだったので、今回のオンライン授業のを楽しむ工夫のもう一つとして、このように自分で表紙を作り、科目ごとに分かりやすく、そして楽しく勉強ができるようにしていきました。ちょっとどのようなものを作っていったのかを紹介していきたいと思います。まずこれはEC のプレゼンテーションのものです。このようなイメージがあったので、自分で表紙を作り、ファイルの一番最初のページに挟んでいます。同じく EC のライティングは色を変えてこのようなものにしました。こちらは今回この授業で撮っているメディアの実践という授業なのですが、初めて名前を聞いた時にこのようなクリエイティブなイメージがあったので、これをイラストにして作ったのを覚えています。また財政学の授業も取っていたので、このような表紙を作ったり、会計学の授業は白と黒でシンプルにまとめてみたり、日本語文化論という授業はこのようにちょっとジャンルを変えて可愛らしいもので気分を変えれるようにしたりと、オンラインの授業の中でも自分の好きなことを取り入れて楽しんで授業を受けてきました。この今に最大限視線を向けるような考え方が私の習慣になった今、私の生活も心も整っているのである。今に基づいた行動をすることは今を精一杯生きることで、この行動は自分を責める要素を減らした。それと同時にプレッシャーもなくなった。自分を責めることなく、未来への不安がない。いや、不安すら抱けない今のこのイレギュラーが、このような考え方習慣を作り、それに 私の精神は安定するようになっていった。今を軸とした考え方の習慣は、一般に言う生活リズムには即さない形ではあるが、日々変わる、やるべきことを明確にしてこなすという意味でも、生活自身に安定感をもたらした。コロナの自粛生活下でこそ、後回しにせずに今やるべきことをしておいた方がいいよという大人の助言が漠然と分かったように思う。ストレスがなくなったことにより、聴く音楽とその音楽を聴いた時の受け取り方も変わっていった。落ち着きがなく不安でいっぱいだった自粛の初めの頃は、聴く音楽も明るい曲ではなかった。そして本当に不安だった時は、この歌詞に心が動いたのを今でも鮮明に覚えている。しかし、コロナ自粛下で得た新しい考え方の習慣のおかげで精神的にも安定し、毎日を楽しく過ごせるようになった今、心に響く曲は明るい曲ばかりである。はじめは不安で何もできていなかった毎日が、少しずつ何かできることをこなしていく毎日へと変わり、いつの間にか今できることに全力で取り組み、自分に自信もついてきた。どれも一日という区切りの波に流されてしまうが、砂浜の上には幸せだけが残るように、コロナ自粛下での私の日々も充実するものへと自分で変えることができた。私の頭の中の不分率が自分の中の音楽リズムをも変えた。以上が何もかも整い、音楽も全てが楽しくなってきた。コロナ自粛生活下での私の生活日記である。